20年に一度のワイン祭り、人生初レマン湖で湖水浴を実現でございます。引き続きスイスマッターホルン山麓ツェルマット支局バンバ鉄平のボラボラレポートでございます。
はい、大阪の千里中央本局で私バンバ文夫が聞いております。よろしく。
はい、というわけでですね、20年に一度のワイン祭りに行ってきました。
すごいね、その20年に一度っていうのはものすごい、そのなんというか、あの値打ちなのもんね、うまいことが得たね。
そうなんです、これはもう奇跡としか言いようがないんですけど、はい、まあ、正確に言うとね、ワイン生産者の祭りという、うん、あのそういう名前みたいなんですけど、
おお、まあまあまあ、それはまあ、あの正確に言うとそういうことやね。
でね、場所が
しかし、
はい、
狙っていったの、恐らく。
いやいや、もうこれはもう完全にあの偶然、今年スイスに来たら、あの20年に一度の祭りがやってたっていうことやったんで、はい、まあ、今回ですね、まあ、これは行かなあかんということで、あの娘と2人で行ってきました。
ああ、それはご苦労さんでした。まあ、ゆっくり聞かせてください。
はい、で今回行きました日にちがですね、8月の11日の日曜日ね、
はい、了解
だったんですけど、この祭り自体はですね、実はもうちょっと前から、3週間ぐらい前から行われてて、
そんな長い期間あんのか。
そうなんですよ、7月の18日から行われてたみたいで、
すごいなこれ。
で、8月の11日がどうも最終日ということで、まあ、一番人が多く来るという日曜日やったんですよね。
なんとこれ、ワインがもう街の中あふれとるわけ、まあ、
そうなんですよ、ワインだけじゃなくて、もう人もあふれてますし、あと面白かったんが、あのね、メインスタジアムみたいなのがその街の中心地にあって、
うん、
まあ、言うたらあのサッカーとか野球のスタジアム、ちょっと小さくしたみたいなとこなんですけど、でそこでですね、毎日らしいんですけど、巨大な、あの、まあ、演劇というか、あの催し物が開かれてるらしくて、でそれに参加する、そのいわゆる出演者の人たちがみんなそのコスプレというか衣装を着てるんですけど、でその人たちもその、まあ、ベベイっていう町なんですけどね、これ開催されたんが、はい、そのベベイ その会場周辺をうろうろしてるんで、まあ、さながらその巨大なあのコスプレ祭りみたいな様相を呈してますね。
あ、それは良かったな。
まあ、今ね、
民族衣装みたいな、
ちょうどあの東京の方であのコミケが多分開催されたんかな、もうすでに終わったんかな。
ものすごい人やったらしいで、
はい、その、まあ、コミケは言うてもあれ、アニメとかゲームとか漫画のキャラクターなんですけど、
うん、
まあ、こっちの方はどっちかっていうと、そのなんか不思議の国のアリスみたいな感じ の、 あのトランプの着ぐるみに入った人とか、もしくはあのアリに扮した人とか、
なるほど、
まあ、そのメインスタジアムで毎日行われるっていう、その演劇のスタッフさんというか演者さんがですね、まあ、外までその格好で来て、まあまあそこら辺でワイン飲んだりとか、まあ、写真撮影に応じたりとかっていうような、そういう会場というか、まあ街なんですよ。街全体がもうすでにその祭りの中に入ってるんで、まあ、人によってはあのリオのカーニバルに匹敵する規模ちゃうかっていうような言い方をしてる人もいるんですよね。
これはまあ20年に1回というのもすごいしな、
はい、
これはまあえらいも見ましたね。
で、まあ、あのもうちょっと調べたらね、いつから始まったとか、あの なぜその20年に一度になったか、なんか昔はね1年に1回あったんちゃうかみたいな情報もあったんで、まあ、おそらくはその祭りの規模が大きくなりすぎて、年一でやるにはその出費もかさむし、人でもいるということで、まあ、やっぱり練習も必要なんで、結構ね、皆さんね、演者の方、遠くから来られてる方が多かったみたいで、僕ら、チェルマットからこのビベイっていう、そのレマン湖畔の町まで、まあ、行ったわけなんですけど、帰りね、ビベイからチェルマット帰る途中も、その着ぐるみの人が結構遠くの、ビベイから遠くの駅で降りてるのを見たんで、あ、この人たち、なんかどうもそのボランティアでみんな出てるらしいんですけど、結構遠くから来てはんねんなっていうのが印象的でしたね。
なんとなんと、まあまあまあ、待ちに待った祭りなんやろね。
そういうことです。で、あのとあるサイトによると、あの1日あたり約4万人がその祭りに来場すると。
すごいな。
でそれがまあ3週間あるということなんで、 はい、まあ、すごい祭りでした。
わかりました、
はい。でまあ、実はね、僕このビベイっていう町はそのこのワイン祭りよりもですね、もう一つ注目してる場所がありまして、文雄君にも実は事前にちょっと言ってたんですけど、あの、うんうん、スイスカメラ博物館っていうのがこの町にあるんですよ、うん、
ね、これは僕も興味持ってたんですけどね、
はい、あとですね、ネスレの本社が、うん、はい、ビベイにある、ビベイにあるんですけど、まあ、そのネスレの本社の旧本社社屋をですね、うん、使った博物館、
うん、
アリマンカリウムっていうのがありまして、まあ、他にはですね、ちょっと町外れなんですけど、チャーリー・チャップリンの、まあ、あの方なんか晩年の25年間はずっとこのビベイで過ごされたらしいんですけど、まあ、そのチャップリン の住んでた家とかを改造して作ったチャップリンワールドっていう、まあ、博物館もあるっていう、そういう町なんですよ。
なかなかこの割とこの観光案内なんか出てへんけど、このビベイっていう町はユニークで面白いとこやね。
そうですね、あの場所もね、そのいわゆるそのレマン湖畔にあるんで、
うん、
あの、え、何空港でしたっけ、レマン湖畔のあれは。
ジュネーブ。
ジュネーブ空港から、まあ、例えばこの、うん、こっちのウェンゲンとか、もしくはツェルマット来るときに必ず通るとこやと思うんですよ。
なるほど。
はい。だからまあ、あの、行きやすいことは行きやすいと思いますね、日本人も。
もうちょっと余裕があったら、あのね、あのウェンゲンのマラソン走ってビベイまで行った、まだちょっと違う
ね、そうですね、だからまあ今回ですね、そういう実はもうワイン祭りというよりも、そういうその博物館に僕は滞在というか、その見に行きたいという目的、このビベイを調べてたら、実はその20年に一度のワイン祭りが開かれるという情報も得たんで、うん、じゃあついでやからまあそっちも見てきたろうかなということで、8月のですね11日に、うん、あの、まあ、先ほど言いました娘と2人で行ってきました。
なるほど、はいはい、
はい。でまあ、あの実際ちょっと今から行くんですけど、まあ、面白かったのがですね、まあ、これ皆さんもご存知だと思うんですけど、スイスってあの4つの語源言語がですね、公用語に認められてて、で、まあ、あの、はいはい、一番あのやっぱり勢力あるのがドイツ語なんですけど、はい、このツェルマットもドイツ語ですし、先ほどあの前あの先ほどのコーナーであの言ったあのウェンゲンもドイツ語なんですけど、この、あのレマン湖畔はですね、もう完全フランス語圏で、
なるほど。
でもう周りの聞こえる言葉もほとんどフランス語なんですよね。なんかしょぼしょぼしょぼしょぼっていうような口をつむんで口先で喋るみたいな言葉なんですけど、
独特の感じで。
そうで、そのね、あたりのその言葉の変化っていうのが、ちょうどその電車乗っててね、レマン湖畔を走ってたら、あのとある駅があって、でそこら辺からですね、急にこのフランス語っぽいような雰囲気というか、あの駅の名前もね、ドイツ語表現とフランス語表現2つ分かれる駅があるんですよ。ちょっとあの詳しい名前忘れましたけど、でそのあたりからもう西はですね、もう完全にフランス語圏に入ったんで、あの基本的にはあの街の表記はフランスになってた、まあ電車から見る限りですね、ドイツ語じゃなくて今度はフランス語に入ったんやなっていうような、乗客の方もやっぱりあのシオンから乗ってくる方とかね、やっぱりフランス語の話すから、うん、される方、まあ、シオンってあの古いあの石のお城が有名らしいんですけど、日本人の観光客にはそれが有名、シオン城っていうのが有名らしいんですけど、まあ、ちょっと名前はね、合ってるかどうか分からないですけど、まあ、そういうのが有名な町なんですけど、やっぱりフランス語をしゃべるスイス人がたくさんいてましたね。
うん、なるほど、なるほど、おもろいね、言葉、4つの言葉を、まあ、1つの国に置いとくという。そのスイスの考え方ってもう非常にユニークやし面白い考え方やね。
そうですね。でまあそんなことを感じながらですね、あのレマン湖畔沿いのブドウ畑、もうすごいですね、山肌全部ブドウ畑で、
うん、
もう空も壮大というか、もう大迫力ですよ、うん、もうワイン好きの人はここ行ったら多分一生抜け出せんやろうなっていうぐらいですね、もう目の周りはもうブドウ畑一色で、あ、一色というか、まあ、正確に言うとね、なんかちょっと違う植物っていうか、あのなんかネクタリンみたいなやつを作ってるような畑もあったんですけど、まあ、それはごく一部で、もうほとんど皆さんブドウ畑って見たことありますかね、リスナーさんって。
ねえ、どうやろうね、まあ、大阪の人やったら千早赤坂村とか、あの奈良県の県境とかにね、
うん、
大きなあのブドウ畑があんねんけども、うん、どうやろうね、まあ、それと他に山梨県の方とか知ってる人も多いと思うけども、
そうですね、
で割と見たことないかもしれない、
そうですね、あの、うん、でなんか小高いようなあの枝がですね、うん、いっぱい生えたような、で東関川にそれはずっと並んでるんですけど、まあ、ここのねあの、うん、レマン湖畔沿いのそのブドウ畑って多分ほとんどあのワイン用のブドウ畑だと思うんですよ。
なるほど、
まあ、
いわゆる接触みたいな、
そう、特にまあ見てる感じだと、白ワイン用のちょっと色が緑色というか、あのブルーじゃないような、赤ワインってブルーのなんか、
あの
ブドウを使うらしいんですけど、
はいはい、
あのいわゆる色がその緑色みたいなブドウが多かったんで、もしかしたらなんか白ワインがこうメインなんかなっていうような感じもしましたけど、
ワイン祭り由来からやっぱりワインのもう大産地やし、
そ
のブドウの大産地、
そうです。で、まあ、そんな、だから右手にブドウ畑で、レマン湖畔の来たら左手にレマン湖を見ながらですね、こうビベーの方に、まあ、ずっと向かってて、まあ、ちなみに僕の乗ってた電車っていうのはそのジュネーブ空港行きの電車やったんで、まあ、そのまま乗るとまあジュネーブ空港に行けるんですけど、その手前ぐらいであのビベーがあるんで、まあ、ビベーで降りました。
はい、
はい、でも降りた途端ですね、ものすごい太陽光線と、そして向こうの方レマン湖の方にはものすごい人、
うん、
もう圧倒されましたね。
スイスでその人に圧倒されるってあんまりないことやけどね。
はい、でとにかく暑かったです。
あ、そう、
もう太陽光線が、多分この太陽光線が、まあ、良質のブドウを育むんかなっていうようなね、すごいきつい光で、はい、まあ、ただ湿度は低いんでそんなに不快なことはない、まあ、気持ちのいい太陽の暑さという感じでしたね。
了解、はいはい、わかりますよ、はい、
でね、
うん、
駅から5、6分ぐらい歩いたらその祭り会場のメインスタジアムの方に着くんですけど、まあ、そのビベーの駅からもう出た途端にですね、うん、もうその20年に一度のワイン生産者祭りの雰囲気バンバンにこう出てまして、で、まあ、このビベーの駅もすごい立派な駅なんですけど、ちょっとその話してたら時間ないんでもうそのまま外出ますけど、はい、でね、ちょっと面白かったんが、まあ、これあんまり普通のスイスではないなと思ったんが、あの駅前にねスターバックスがあったんですよ。
面白いね。
でね、僕の知ってる限りなんですけど、スイスのスターバックスって、まあ、もちろん他の地域にもあると思うけど、僕が知ってる限りでは、あのチューリヒ空港駅の中に、駅の中とか 駅ビルの中にスターバックスあるんですけど、なんかそれ以外はあんまり見たことないんで、まあ、やっぱりこのビベーっていう街がそのスターバックスを入れるあたりがちょっと面白いかなというような、
はい、
感じもしました。
なるほど、はい、
はい、で他にはね、どうもティソーが公式スポンサーになってるみたいで、ティソーのブースがあったりとか、でそのティソのブースで無料の麦わら帽子を配ってたりとか、はい、まあ、僕残念ながらそれね、あの受け取り損ねたんですけど、あの配ってるの知らなかったんで、はい、まあ、そんな感じで祭りの雰囲気を、まあ、いろんな会社とかね、その地域のボランティアのスタッフの方が、まあ、あの演出してたわけなんですけど、
それでもね、はい、その時計がやっぱりそのスポンサーに入ってるっていうのが面白いね、ティソーというね。
あ、そうですね、あのティソーはね、あのスイスの、 あの SBB っていう国鉄 の、 あの、うん、公式スポンサーというか、まあ、時計のスポンサーもしてるんで、結構あの、うん、国際大会とかね、スポーツの国際大会でもティソーは、まあ、日本でいうとあの成功みたいな感じで、かなりこうシェアを占めてるような会社やと思いますね。
あ、ね、なかなか感じのいい会社やね、デザインもいいしね。
そうですね、だから日本人が知ってるその例えばあのロレックスだとか、 なんだろう、そのブライトリングだとか、ああいうのはね、あんまりそういう公式スポンサーにはなってないですよね。やっぱりティソーだったり、オメガだったり、まあ、ブライトリングだったりっていう、そういうとこがこういうなんか公式なこう大会の、ね、スポンサーになるようなことが多い、ね、感じがしましたね。
なるほど、
はい、まあ、そんな感じでですね、あの祭りの会場に今からずっと向かうわけなんですけど、あの途中でね、その商店街の中の通りで警察官がね、
うん、
あのなんかブースを出してて、あのよくお祭りとかである、うん、あのリストバンドをみんななんか書いてるんですよ、リストバンドにその客がね。で何書いてんのかなって見たら、なんか電話番号書いてるんですよ、リストバンドに。
面白いな、電話番号、
はい、で、まあ、これ何してんのって聞いたら、 あの子供が迷子になった時に連絡できるようにリストバンドに電話番号書いてその子供の手首に巻くんや言うて。
ああ、なんとな、はい、なんか70年万博みたいな感じやな。
そうなんですよ。だから僕も一応あの娘と二人で行ったんで、うん、あのこっちのスイスの携帯電話の電話番号をそこに書いて、
うん、
で娘のあの細い腕にプレーで20ぐらいに巻いてあのリストバンドつけてきました。
なるほどなるほど、面白いな、ゆうちゃんも、はい、あの電話番号巻かれよったよね。
そうですね、あのちょっとなんかあの気づく締めすぎてあの窮屈そうにしてましたけど、まあええやんっていう感じで、
うん、
はい、会場に向かいました。
はい、わかりました。警官がそんなことをしてはったということ
で、ね、そうですね、
はい、
で結構あの セキュリティしっかりしてて、
うん、
あのなんかねあの通行止めのなんていうか車止めバリケードがもう各所にあったりとかで、あのセキュリティ の、 あの軍人がいたりとか警察官がいたりとかって言って、やっぱり、うん、まあいくらスイスであろうがそういうそのまああのこうなんていうか悪い やからをこう警戒するようなところはあるなっていう感じはしましたね。
なるほど、まあそれの間でちゃんとしっかりしたくないことが垣間見えたわけね。
そうですね、で会場にやってきたんですけど、まあ、先ほど言ったようにものすごい人で、まあ、コスプレの人もいるし観光客もいるし、で黒い人も白い人もいっぱい、もうほんまにやっぱりこのフランス語圏に入ると急にですね人種もちょっとこの黒い感じの、まあ、黒人の人が増えるんですよね。
ああそうやね、
うん、
僕もラショードン行った時にね全然違うたもんね、うん、駅前感じがね。
そうですね、ウェンゲンとラショードンとか本当全然違いますよね。
同じ国かいなと思うぐらい、うん、一歩がまあどっちか言ったらデレッとした感じで一歩がシャキッとしとったね。
そうです、だからフランスの方がデレッとしてるんですよ全体的に。
もうデレッとしてもう非常に感覚的な感動的というのかね、
はい、
ちょっとなんか半分ローシャホームレスみたいなの持ったりして親しみを感じましたけど、
そうそう、そういうことです、はい、でまあそんな感じでこういろんな人種の人をこう見ながら、まあ、よければやっぱりアジア人はこうもう極端に少ないんで、うん
なるほど、
はい、あのまあ、やっぱりその、ねそのまあ、人種的にも少ないそういうその20年児童の祭りっていう情報自体も多分そこまでねあの、まあ、中国韓国日本とかに伝わってないような気はしたんですけど、
いや日本人でも、まあ、僕もそのスイスにそこまで興味を持っているかどうかは別として、
うん、
こんな祭りがあるということすら今初めて知ってびっくりしてるんやろ
う
ね。
そう、そうなんですよね。
なるほど、
はいはい、でまあ、あの僕の今回の目的は、まあ、ワイン祭りももちろんあるんですけど、その裏にあるというか、うん、町のワイン祭りの会場のすぐ近くにあるその時計博物館カメラ博物館とかに行くことやったんですけど、まあ、実は ねこれね、結果的に言うと行けなかったんですよ。
あ、残念やったね、
はい、というのもですね、まあ、あの今回 あのコーナーのサブタイトルにあるそのレマン湖っていうのがねその、まあ、原因の一つやったわけなんですけど、うん、
お、
まあ、先ほど言いました、僕娘と二人で行ってましたよね、行ってるんですよ今祭りに、うん、そしたらですね、その会場のすぐ横がもう湖なんですよ、
うんうんうん、
でまたこのねレマン湖っていうのがね綺麗な湖、もう琵琶湖に匹敵するぐらい綺麗な湖で、で魚が泳いでたりとかね、おっさんが釣りしとったりとか、で向こうの方では水着の人が湖水浴してたりとか、で今日はもう天気がめちゃくちゃ良くて、で実はね僕の娘まだスイス来て一回もそのプール的なものに入ってないんですよ今回ね、今年は。
はい、ゆいはね、
そうなんですよ、だからもうこのレマン湖を見た瞬間にね、うん、もう気持ちがそっちの方行ってしまって水着も持ってきてないのにね、あの水に入りたいって言い出したんですよ。でこれは困ったなっていうことになって、
うん、
まあ、ただ考えたら今回一回もプール行ってへんし、
うん、
まあ、この機会逃したらもしかしたらプール行けないかもしれんなっていうことで、でまあ、あの状況的にもやっぱレマン湖でこの、まあ、海水浴というか湖水浴っていうのも、まあ、話のネタになるかなと、うん、ちょっと自分でもちょっと思ったんですよね、はい、でそれで、まあ、せっかくやったらちょっと入ろうかなと思って、最初は実はね、うん、もう足だけ浸かるはずやったんですよ。というのも2人とも水着持ってきてないですから、
うん、
ただですね、なんか僕らがこう足つけとったら、うんうん、そのあのこのワイン生産ワイン祭り そのいわゆるその演者の人がねいっぱいやってきて、そのコスプレの人がいっぱいやってきてね、でもみんなあの、まあ、仕事終わったからで、しかも今日で祭り終わりやっていうことで、なんか急にあの服のまま、まあ、そのコスプレの服は脱いだんですけど、その下にまあ普通の服着とったんですけど、急にそのままあの水の中ドボンって浸かり出して
もうすごいね。
すごい、まあ、あまりにも暑いっていうこともあって、やっぱあのコスプレしてたらものすごい、やっぱ、ね、日本でも、ね、あのそれで亡くなった方もいるぐらいなんで、やっぱ暑いんですよ。でだからもうそれでもいても立ってもいられなくて、もうドボンとそのまま使ったのを見てですね、あ、俺らもドボンと使ろうかと、
なるほど、
いうことになって、うん、まあ、ただですね、スマホとかそういう電子機器つ、あの水の中入ったら潰れるんで、それはまあ一応出しといて、外に出しといて、
うんうん、
でその場所がね、ちょうどあのガンガのガートみたいな感じで、あの階段状になってて、でまあ、階段を降りたらレマンコの水に入れるっていうところやったんで、まあ、その階段にあのリュックサックとその電子機器を置いて、でもうユイと二人でね、あの服のまま入ったんですよ。
うわ、えらいことしたな。
いや、面白かったですよ、うん、めちゃくちゃ面白くて、で水もね、まあ、冷たかったんですけど、周りがやっぱ天気が良かったんで、
うんうん、
もうね、あの水から出たらすぐ乾くんですよ。
面白いね。しかしその水とこれ氷河の水やから、めったにできんことやわね。
そうなんですよ、もう多分一生に一回ちゃうかなっていう、うんうん、まあ、この前のね、あのハイジの村じゃないですけど、もうこれここしかできへんやろということで、
それはよかったわ、
はい、でもう人生初ですよね、レマンコで湖水浴を体験させていただきました。
そういうことか、このタイトルはね。
そういうことでね、あのやっぱりそのレマンコでのそういう湖水浴っていうのは、まあ、スイス人の中ではもう常識らしいんで、周りの人はね、もうみんな水着持ってきて、
うん、
で水着でみんな入ってました。
それは当然、やっぱり一応普通の人は水着入るやろな。
ただね、やっぱり僕らみたいに旅行者で、ね、こんな湖あるんかっていうので、うん、私服で入ってる人とか、なんか中にはね、パンツ1枚で入ってる人もいたぐらいで、まあなんかあの本当、まあ、国民性というか、非常に面白くて、ただね、もっと面白いのがね、その、まあ、僕らスイス側にいるんですけど、
うん、
そのレマンコの対岸を見ると、ものすごい巨大な山がそびえてるんですよ。
なるほど。
まあ、そっちの方がフランスで、
うん、
このちょうど湖の真ん中の南北でスイスとフランスが変わるっていうね、うん、なんかそのあたりがね、こう面白いですよね、向こう見てた、あ、向こうはフランスかとか思いながら、
うん、あ、面白いね。なんか前あれエビアン行ったもんな。
そうそう、エビアン行った時はね、そのジュネーブの駅で降りて、
うん、
でそっからね、レマンコ沿いまで自転車で行って、でそのレマンコ沿いの船乗り場 CGV っていうなんかの船会社があるんですけど、でそれに乗ってあのフランスまで行ったんですよ、対岸のね。
そうそう、エビアンおもろかったな。
エビアン良かったですよ、あの水も美味しかったですし、
あのこ
もうあの金持ちの町なんでね、もう高級車走りまくってましたけど、だからこのね、レマンコの、まあ、スイスもフランスもそうなんですけど、このレマンコこう楕円形なんですけどね、一周がものすごいなんか、まあフランスイス人のこう、まあ、特にフランス語圏のレなんていうのかな、この避暑地って言ったら変なんですけど、そういうちょっと休暇場所みたいになってるみたいで、やっぱりそのレマンコでの湖水浴っていうのが一つの、まあ、夏のレジャーになってるみたいですね。
面白いね。それはまあ何遍も言うけど、やっぱり氷河の湖で泳ぐっていうことはめったにできへんことやし、
そうです、
あのやっぱりね、あるとその上から溶けた水やから、うん、まあ、やっぱり値打ちあるわね。まあいわば僕もあのガンジス川で使ったけども、
うん、
同じような意味でのなんかね、そういう神秘的なもん感じるわな。
そうですね。でね、魚も結構いて、まあ、小さい川魚なんですけど、まあ、水がきれいなんでね、だから琵琶湖でいうところのなんか小さいアユみたいなやつがいっぱいおったんで、まあ、ここでちょっと釣りしてもおもろいんちゃうかなって、あのおっさんで釣りしてる人いてね、釣ってましたからね。
あ、なるほど。なんか確かね、レマンコと琵琶湖でなんか姉妹湖かなんかの協定結んでるんちゃうかな。
あ、かもしれないですね。
うん、まあ、あの日本とスイスで結構あの兄弟とか姉妹の関係のが多いもんね。
そう、そうですね。あの例えばあのこのツェルマってやったら、うん、その富士山とかがなんか姉妹山になってたりとかね、あとグリーンデルワールドと、あの長野県の松本市が姉妹都市提携とか、あとインターラー県と、あとあれですね、あの大津市ですね、滋賀県のっていうような関係がね、
大津のあのいわば日本の庭園があったもんな、お前。
そうそうそう、
今の天皇さんここでおったとこやわね。
そういうことですね、はい、
うん、
まあてな感じで、あのもうほぼずっとですね、このレマンコでの湖水浴を楽しんで、
うん、使っとったよね。
使ってまして、で結局あの博物館どれも行けずじまいで。
なるほど、なるほど。まあそれは実際にやっぱりあの機械とかそんな静かなもん見てるよりも、もう水の中入ってやっぱりね、原始に戻るというのが。
そうですね、
戻るかった。 よかった、駒からね、そっちの方がね。
はい、でね、まあ、別にレマン湖の、その、海水浴しなく、湖水浴しなくても、レマン湖に結構面白い、その、オブジェがいっぱいあったんですよね。で、まあ、僕が見たのはね、そのさっき言いました、そのネスレの本社がこのビベーにあるんですけど、
どんな建物やった、おもろい建物やったか。
いや、その本社は見れなかったですね。
あ、それも見れんかったのか、残念やな。
はい、ただですね、そのネスレの本社があるということで、ネスレが建てた巨大なホークっていうのがね、巨大なホークがこのレマン湖 の、 そのビベーの町に立ってるんですよ。
どんなもんや、それ、ホークっていうのは。
要するに、まあ、1、2、3、4、今ちょっと写真見てますけど、先が、4つに分かれてまして、
うん、
で、物を刺すところがね、うん、湖の湖面に刺さってるんですよ。
面白いな、それは。
で、先っぽだけが水に入ってて、もうほとんどはもう上に出てるっていう感じで、まあ、言うたら人間が逆立ちしてるみたいな感じで、
なるほど、
ホークが刺さってるんですよ。
面白いね、さすがネスレやね、おもろい発想しとんな。
そうで、そのホークの、まあ、向かい側というか、うん、その陸地の方なんですけど、うん、その陸地にはですね、なんとチャップリンの像がございます。
どれ一つとってもおもろそうやな。
そうですね。で、他にはですね、まあ、その会場なんですけど、そのまあワイン祭りっていうぐらいからね、うん、ワインいっぱい飲める、ワインをたくさん飲めるんですよ。
ということは、僕もそれ、まあ、これから行こうと思ったけど、みんながそのワインかぶろみで、なんかブラジルの祭りみたいな、狂乱状態というもんでもないんかな。
いや、そこまでね、なんかみんな酔っ払いが多いわけじゃなくて、まあ、それなりに皆さん、理性的にこう祭り楽しんでる感じなんですけど、そのワイン の、 その飲み方っていうのが、
うん、
まあ、日本でもたまにね、そのビール祭りとかであるんですけど、その、うん、グラスを、最初なんか何フランかで購入して、2フラン、こっちは2フランやったかな、はい、でそのグラスを各お店に持って行って、ワインをついでもらってで飲むという、そのワインがまあ大体1杯5フランぐらいやったんかな。
ああ、そう、
うん、まあ祭りなんでこれぐらいの値段かなっていう感じなんですけど、まあ、赤も白もあったんですけど、でまあその十分飲んだなっていう時は、そのプラスチックのワイングラスなんですけど、それを受付まで持っていったらまた2フラン返してくれるっていう、なんかそういうシステムだったみたいですね。
まあ、プラスチックを捨てないようにしてるわけやね。
そうそう、まあ、だから環境にも結構配慮した祭りというか、なんかそれもとあるサイトに書いてましたね。環境にすごい重視してる祭りやという。
そりゃまあ楽しいやろね、ワインの好きなさとか酒の好きな方は。これもうやめられんやろな。
そうです。で、僕もまあ別に酒飲めんことはないんですけど、今回ね、ワイン祭りに行ってるくせにワインをいっぱいも飲まなかったというね、ことでしたね、僕はね。
なるほど。
はい。
まあ、その代わりレマン湖だったわけやな。
レマン湖のね、湖水浴はこれ、ぜひ皆さんも体験してほしい。もしスイスに来られることがあるなら、ものすごいいいです。まあ、もちろん天気の日に行ってください。雨の日に行ったら全然面白くないんで。
うん、まあそれでも基本的にやっぱり水着は持っていった方がいいよな。
あ、そうですね、水着あった方が絶対いいですね。
お前らほんならもうあと歩きながら動かしたわけやね。
そうです、そうです。まずそのガートっていうか、その階段にずっと30分ぐらい寝転んで、うん、まあ基本的な乾燥をしてから、
うん、
でズボンのこのポケットの部分とか乾きにくいとこはもうこう歩きながらずっと乾かしたっていう、そういう雰囲気、う
ん、
そういうスタイルでした。
ほんで、まあ、電車に乗ってもシートが汚れなかったって。
あ、そうですね、もうほとんど乾いてたんで。ただね、帰りの電車がね、ものすごく混んでまあこの小さいね、まあ、普段その多分そんな何千人ぐらいしかいないような町に、
うんうん、
まあ、1日その4万人 の、 その観光客が来る、4万人 の、ね、まあ、その演者も含めてボランティアも含めて来るっていうことなんで、まあ、しかも今回最終日11日やったんで、やっぱり人の数はほんまシャレならなかったですね。
酒も飲んどるし、みんなね。
そうです。でね、ちょっと注意しないとダメなのが、トイレなんですけど、会場にはね、トイレがいっぱいあって、まあ、ただそれでもやっぱりすごい並んでたんですけど、まあ、一応会場のトイレは無料やったんですけど、ビベーのね、駅のトイレは有料なんで、スイスのね、トイレ事情が結構面白くて、街中のトイレっていうか、そういういわゆる都市部のトイレはね、結構有料が多いんですよね。例えばベルンもそうですし、でチューリヒもそうですし、まあ、ここの ビベーもそうなんですけど、 駅のトイレでもお金入れて入るトイレが利用するトイレが多いんですよ、その町の、都心部はね。ただね、いわゆるこの、まあ、僕が今いるツェルマットもそうですし、まあ、ウェンゲンもそうですし、まあ、ミューレンとかもそうなんですけど、そこそういうそのちょっとした観光地のところは結構駅のトイレは無料で使えるんですよ。
なるほど。
だからね、できるだけね、もうね、トイレはその、電車の移動中の、あのほぼね、間違いなくつってあれなんですけど、基本的に電車内にトイレちゃんとついてるんで。
なるほど。
どっかにありますわ、トイレ。だから、もう、おしっことかもう車内で済ませといた方がもう賢明ですね。駅で済まそうと思ったらね、有料なんで、ちょっとなんか、なんでおしっこするのに金払わなあかんねんみたいな、日本人的にはね、あるんで。
なんかこう、富士山で頂上みたいな感じやね。
そういうことですよ、そうです。まあ、富士山の頂上だったらまだ分かるんですけど、こんな美米みたいなね、言うても備え、標高2、300メーターぐらいのところのトイレでっていうようなとこがあるんです。あるんで、まあ、だからできるだけ、まあ皆さん、あのスイスをね、電車移動するときはできるだけ電車の中でおしっこしてください。
なるほど。
はい。
あんまりそういうことはガイドブックに書いて
へん。書いてないですね。僕だからね、結構ね、あのベルンとか行ったとき、この前もベルンのね、あの射撃博物館行ったんですけど、あの時もね、ベルンの駅のトイレが有料やったら結構高いんですよ。2フランか3フランくらいするんですよ。だからもうそれ沈んの家やから、僕はもうめっちゃ我慢して、その射撃博物館のトイレでおしっこさせてもらいました。
なんとな、はい、まあまあ、あのスイスにおけるおしっこの仕方っていうことも大事やね。
そう、そうですね、まあ、まさにあのスイスの歩き方でちょっと紹介せなあかんなと思ってるんですけどね。
なるほど、はい、まあ、今日本がただで綺麗なトイレということで世界中に有名になってるという話やけども、
うん、
あの綺麗なことは綺麗か、向こうスイスも。
もちろん綺麗ですよ、トイレは。
あ、そう。
トイレは多分もう世界的に見てもナンバーワンじゃないかなというぐらい、まあ、もちろん例外はありますけど、うん、まあ、基本的には トイレは綺麗ですね、スイスは。
向こうウォッシュレットあるわけ、トイレ。
いや、ウォッシュレットあんまないですね。
やっぱりその辺は、まあ、日本のあれ誇る技術かもわから
ん
な。
そうですね、僕ウォッシュレット使わないでなくてもいいんですけど、まあ多分一般の人はあった方がいいんかな。
まあ、それはまあ普通はあった方が喜ぶわな、みんな。
まあそうか、そうか。だからまあ次ね、行く時はその駅のトイレを気をつけるのと、でやっぱりカメラ博物館に行きたいなと、あとネスレの食の博物館とかね、チャップリンに行きたいなっていう感じでしましたね。
これはやっぱり、まあ、まあできたら再度挑戦やけど、ちょっと今回は無理かもわからんね、もう。
そう、あ、今回も無理ですね。だから次回もしスイス来れることがあったら、うん、あのまた皆さんをご招待したいと思います。
特に、まあ、カメラ あのファンの方はこの番組を聞いてはるので、
うん、
どんなカメラが置いたとかってことはやっぱり知りたかったわね。
そうですね、
うん、まあ次にチャンスにしましょう、それは。
はい、というわけで20年に一度のワイン祭り、これにて終了でございます。また皆さんよかったらスイス来られた際、このビベーに一度こう立ち寄ってみても面白いと思います。
はい。